こんにちは。ゼロから行政書士第8回です。前回は経済的自由と人身の自由を学びました。今日は参政権と社会権を取り上げます。国の政治に参加する権利と国に施策を求める権利です。国家に積極的に働きかけるという新しい視点が出てきます。はじめに大切な対比を確認します。これまで学んだ自由権は国家からの自由でした。国家に干渉されないことがその中心です。これに対して社会権は国家による自由と呼ばれます。国家に対して積極的な助けを求める点で方向が反対になります。社会権は20世紀になってから登場した新しい人権です。貧富の差が広がる中で弱い立場の人を守るために生まれます。まず、参政権です。参政権は国民が政治に参加するための権利です。選挙で投票する選挙権と立候補する非選挙権が中心です。憲法は公務員を選び、また辞めさせることは国民の権利だとしています。これは国民主権を具体的に実現するための権利と言えます。そして、普通選挙、平等選挙、秘密投票が保障されています。選挙の基本原則をもう少し見ておきましょう。普通選挙は財産や性別などで選挙権を差別しない原則です。平等選挙は一人一票で、その価値も平等であることを求めます。秘密投票は誰に投票したかを他人に知られない原則です。自由な意思で投票できるよう、投票の秘密が守られます。これらは公正な選挙を支える大切なルールです。次に、社会権の中心である生存権です。憲法第25条は生存権を定めています。その内容は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利です。そして国は社会保障や公衆衛生の向上に努めるとされています。生活保護などの制度はこの生存権を具体化したものです。人が人らしく生きることを国が支えるという考え方です。生存権についてはその法的な性格が議論されてきました。一つは国の努力目標を示したにとどまるという考え方です。もう一つは一定の具体的な権利を認めるという考え方です。判例はどのような施策を取るかについて国に広い裁量を認める傾向にあります。限られた予算をどこにどう使うかは政治の判断に委ねられるからです。有名な訴訟を通じてこの考え方が示されてきました。三つ目は教育を受ける権利です。憲法第26条が定めています。すべての国民は、その能力に応じて、等しく教育を受ける権利を持ちます。そして、義務教育は無償とされています。この無償とは、授業料を取らないことを意味すると考えられています。これは、子供が学び成長していく権利を支えるものです。教育の機会が、家庭の事情で失われないようにする狙いがあります。四つ目は、労働基本権です。憲法第28条が定めています。労働基本権は、まとめて労働三権とも呼ばれます。一つ目は、団結権で労働組合を作る権利です。二つ目は、団体交渉権で使用者と対等に交渉する権利です。三つ目は、団体行動権でストライキなどの争議行為を行う権利です。正当な争議行為であれば、刑事や民事の責任を問われません。労働基本権の狙いも確認しましょう。労働者は、一人では使用者に対して立場が弱くなりがちです。そこで、団結して交渉できるようにし、対等な立場に近づけます。これは、社会権の一つとして位置づけられています。ただし、公務員については、この権利に一定の制約があります。仕事の公共性が高いため、争議行為などが制限されるのです。 この公務員の労働基本権は試験でもよく問われるポイントです。ここで今日のクイズです。不労働三権に含まれないものは次のうちどれでしょうか？ A は団結権、B は団体交渉権、C はダム被権です。少し考えてみてください。正解は C の対比権です。ダミ被権は前回学んだ人身の自由に関わる権利でしたね。労働三権は団結権、団体交渉権、団体行動権と覚えましょう。今日のまとめです。参政権は政治に参加する権利で選挙の基本原則も大切です。社会権の中心は25条の生存権です。教育を受ける権利は26条、労働基本権は28条が定めています。条文の番号と権利の名前をセットで覚えておくと安心です。自由権とは求める方向が反対になるという点を押さえておきましょう。次回は憲法の第6回国会です。国権の最高機関としての国会や衆議院と参議院の関係を学びます。法律ができるまでの流れも整理していきます。この動画が役に立ったら、高評価とチャンネル登録で応援してください。それでは次回またお会いしましょう。